突撃瀬戸の元気商店。こんにちは、高橋千恵子です。突撃瀬戸の元気商店は、商店街にパーソナリティが訪れ、お店の紹介はもちろん、商店街全体を応援する番組です。今日は末広町商店街の小玉スポーツにお邪魔しています。小玉スポーツ、この銀座通り商店街西側の方の入り口、記念橋交番を抜けまして、3軒目ぐらいにあります。本当に西のね、端っこの方ですね。さあ、そして、小玉スポーツでね、大きく文字が書いてありますが、お店の前にはワゴンの中に、これはスポーツウェアですね、ちょっとお得なね、お値段のものが置いてあります。そしてガラス戸には選手募集ということで、瀬戸リトルリーグのね、選手の募集のポスターが貼ってあります。入りたい方はこの小玉スポーツまで来てね、入りたいんだけどといえばもう大歓迎ですね。さあ、タバコもね、売っていますよ。中に入ってみましょう。こんにちは。さあ、野球のね、バットあり、グローブあり、そしてこれは低反発ボールって書いてありますけど、これはグランドゴルフですかね。グランドゴルフ用のボールがあります。これは何？卓球のね、ソフトラバーね。そうか、学校で必要なね、あの水泳の時間にかぶる水泳帽とかゴーグルとか、いろいろ置いてあります。これやっぱ中学でね、体操の時間に使うようなものもこちらに来れば手に入るということですね。いや、いろいろスパイクとかもたくさん置いてあります。で、こちらに来ればこんなのあるかしらって聞けば、ご主人がね、いろいろ探してくれるという、そしてなければ取り寄せてくれるということですね。それでは店主の河合徹さんにお話を伺います。河合さん、よろしくお願いいたします。
今日はよろしくお願いいたします。
さあ、小玉スポーツですから、まあ、スポーツ用品がね、棚にずらっと並んでいますが、はい、この小玉スポーツは、はい、創業はいつ頃ですか？
今年で55年ですね。
55年。
はい。
というと昭和
34年ぐらいだと思いますけど。
河合さんは何代目？
いや、初めてです。
初めて、はい、もう自分でお店を作ってと、
はい、
スポーツ店をやろうと思ったそのきっかけは、
単純にいけば、私少し勤めていましたけど、うん、単純な、ただスポーツが好きで、そういう発想で始めました。
あ、そうですか、はい、スポーツで、いろんなシューズとかね、はい、いろいろこう置いてあります。バットとかね、はいはいはい、野球人口が瀬戸は結構多いですか？
どちらかというと、野球用品が主の携帯から始めていきましたし、野球が一番主ですね。
河合さんご自身も野球とかやってらしたんですか？
やってました。
そうですか。
大した高校じゃないんですけど、好きでね、野球やってたし、軟式野球でちょっと名の売れたところでちょっとやってましたけど、そんな程度ですね。
ポジションは？
内野手です。内野手。
内野手、はい、でも内野って言ってもね、セカンドとかあの辺りは難しいですよね。
昔と今とちょっと野球のあれが変わりまして、昔は下手な子はセカンド、ライトというな決まりも、今はセカンドが一番難しいですね。
それ
からライトも、なんていうんですかね、昔はね、ライトへこう流し打ちっていうのが振り遅れというような感じで、そういうイメージで、一番下手な子が行ったんですけど、ちょっと変わってきましてね、今ライトの方が難しいとか、そういうふうに変わりましたね。
そうですか。お客様もね、小玉スポーツ行ってちょっといろいろ買っていこうって、スポーツ始めるのにね、ということがあると思うんですが、
やっぱり本当は絞ってね、競技別に置くのが理想ですけど、絶対数が瀬戸にはないもんですから、ちょっと無理ですよね。卓球だけ置くとかね、そういうのを 広範囲のお客さん来るんですけど、瀬戸ではちょっと無理だもんですから、まあ、何でもあるような店にして何にもないというような感じですよ。
でもこんなの欲しいんだけどっていう希望があれば取り寄せていただける。
そうです、まあ、そういうことですよね。今はね、うん、私たちの商売はね、うん、あの店売りだけではもうダメですね、はい、だから外交っていうのか、うん、外回りですね、うん、そういうとこが主ですね。昔はね、あの瀬戸はね、寮生とかいうのがありまして、うん、寮生の福利やなんかで、うん、みんな野球のチームだとかそういうのを作って、うん、やってましたからね、うん、チームがたくさんありましたけど、もう今会社でチームっていうのは少ないんですよ、うん、クラブチームばっかりでね、でクラブチームっていうのはすぐこうやめちゃうんですよ、うん、まとめる人がいないとね、試合を組んでくれるとか、うん、いろいろそういうのがいないと、うん、だって同年代ばっかで始めるとすぐ終わっちゃうんです。
そうか、まあ、会社で仕事の傍らねっていうと大変ですよね。
補助してくれるとかね、うん、そういうのと違うもんで、うん、全部自腹ですからね、クラブチームは、うん、だって大変ですよね。だって野球チームがすぐ消滅したり、うん、
でもそうやって外回り学校に行ったりね、はい、まあ、そういう会社に行ったりされてるんですが、はい、まあ、いろんなサービスをねされてると思うんですね、
うん、今はあんまりないんですけど、前は相手チームを探してくれとかね、
あ、
うんうん、そういうことがよくありましたね。そういうのもまあサービスのうちですよね。
そうか、はい、まあ、チームは作ったけれども試合もしないとね、そうそう、相手がいないから探してくれと、
グラウンドがないと、うん、いうことやらね、そういうのを骨折ったりしてましたよね。
あ、なるほどね、いろんなサービスがねありますが、こういったお店で売る、学校単位会社単位で売る、その他にも河合さんはされてることがありますね。
趣味的っていうのか、うん、商売絡んでますけど、まあ、こういう今のようなリトルリーグとか、うん、シニアリーグとか、うん、そういう方にちょっと頭突っ込んでますね。
瀬戸のリトルリーグっていうと結構強いじゃないですか。
うーん、まあ、シニアが強いですね。
あ、そうですか。
今年もおかげさまで、うん、東海大会で準優勝して神宮へ行きましたし、うんうん、はい、この間、ドラゴンズカップっていうのが名古屋球場であった時は、はい、準優勝でしたかね、そういう風で、うん、ちょっと今このシニアの東海連盟ではちょっと注目されてますね、うん、瀬戸は、
うん、この瀬戸でリトルリーグとかシニアリーグとかリトルシニアリーグとかねできたのはいつ頃なんですか。
リトルリーグは37年ですね、うん、それからシニアリーグは、35年ですね。
結構歴史がありますね。
そうですね、うん、まあ、東海連盟40チームの中で5番目ですかね、うん、
で河合さんは最初から関わってらしたんですか。
もちろんそうですね、うん、初めから設立からやってます、う
ん、設立からですか、はい、それはまた大変だったんじゃないですか。
そういうふうにやりたいという人が来てやったんですから、うん、まあ、私はそれを応援しただけで、うん、僕はもともと初めから作ったわけじゃないんですけど、うん、一緒に人集めして始めたんですけどね、うん、
最初はリトルリーグ。
そうです、リトルリーグは2年前ですね、うん、でそれの中学生もやっぱりそのまま続けたいという子供がいる関係で、うん、中学生のリトルシニアというのを始めたわけです、
うんうん、それではリトルリーグとシニアリーグ、はい、年齢ではどのように違うんですか。
リトルリーグはまあ小学校の2年生ぐらいから6年生まででして、うん、で中学の1年生から中学の3年生までがリトルシニアというふうになってます、
はいはい、これは男の子も女の子も関係なく参加できるんですね。
あ、できます。ただしリトルリーグの場合は、うん、女性の子がちょこちょこいますけど、うん、シニアになりますと、うん、中学生になりますとどうしてももう女性との格差があるもんで、あ、まあ、中には東海連盟に1人か2人はいるはずですけど、うんうん、瀬戸はまだ1人練習生で、うん、東北の方の有名な高校のソフト部に 入るために、うん、あの練習生として来てた子があるんですね。
あ、そうですか。
選手としてはちょっと、うんうん、あの試合は出れますけど、うん、ちょっといないですね。
あ、そうかそうか。あの玄関のところに、うん、あの募集の張り紙がしてありましたけれども、うん、こういつも募集してるんですね。
はい、あの随時募集しております。
リトルリーグっていうと、はい、公式野球ですね。
はいはいはい、うん、公式ボール使いますね、うん、で大きさもプロと同じ大きさです。リトルリーグも、うんうん、リトルシニアもそうですね、うん、
公立の中学とかに行って野球部っていうとそれは軟式なんですか。
軟式ですね、うん、軟式やってる人に言わせると、うん、そんな小さな子にその公式ボールは肘を痛めるとか、うんうん、いろいろ苦情があったんですけど、うん、アメリカなんかはね軟式ボールというものはないんですから、うん、初めから公式ですから。
ないの、
はい、でリトルリーグというのはアメリカから発祥地がアメリカですね、うん、で日本で優勝するとアメリカへ行くという試合に、そういうルールになってますね、うん。
瀬戸のね、あのチームがだんだん強くなってきて、河合さんとしては嬉しいですね。
ただね、うん、1年強いから続けるっていうのは大変ですよ。
ああ、そうか。どんどん変わっていきますからね。
高校野球でもそうです。うん、あのその毎年毎年強いってことは、うん、ありえないわけです、うん。メンバーがみんな勝っちゃいますからね。うん、まあ、プロのように同じメンバーで行くわけじゃないですから。うん、
でも甲子園っていう話もね、はい、出ましたけど、この、 あの瀬戸のリトルリーグシニアリーグからそういった甲子園に出場したっていう子どもたちはいますか。
約10名ぐらいいます。
結構いますね、
うん、だからもう行くとなると、うん、まあ、現役の生徒を、うん、まあ、あの応援バス出して行くんですよ、応援に。
あ、そうです、
まあ、私も何百回行きましたけどね、
うん、プロになった選手は、
まあ、一人育成ですけど、うん、育成ドラフトというのの1位になりまして、荻野っていうジャイアンツにいます。その選手がいます。現在います。一人だけですけど、
でももう応援しないといけないですね。
そうですね、まあ、一応2軍ですから、うん、あまり試合をテレビでやるわけじゃないし、
もう40年近い前にそういったリトルリーグとかを設立されて頑張ってらしたんですが、その最初の頃って、うん、こうチームってそんなに多くないですよね。
リトルの時はちょっと私あまり詳しい、うん、記憶ないんですけど、シニアは、うん、まあ、現在の東海連盟が10チームぐらいでしたから、うん、大会をしてもちょっと規模が小さいもんで、一応関西連盟に加盟してまして、うん、で関西の方へ行ったり来たりと、こういう風で、でだんだんチームが増えてきまして、うん、30チームぐらいになった時に、うん、東海連盟っていうのが設立されたわけですね、
うん、私が知ってる有名なあの選手がそのちっちゃい頃来たんだよっていうの話はありますか。
一番私の記憶にあるのが、プロを引退しましたあの清原選手が来た時に、うんうんうん、まあ、関西のチームでしたけど、うん、それが来てね、0対0で行ってね、最終回にね、うん、清原がセンターオーバーのホームラン打ったんですわ。それがね、今ここへ打ったという印がその時にしたんですわ、うん、まあ、今からいっぱい木が生えてますから、うん、見えないんですけど、うん、その記念に杭が打ってあるんですよ、清原が打ったのが。
清原選手が中学生の時に瀬戸に試合に来て、はい、もう最終回パーンとホームラン打って、ね、ここにそのホームランボールが来たんだという印ですね。
そ,
うです、
はい、それが今あります。まあ、それを知ってるのは僕しかいないんだけど、
ね、そうですか。
それはまあ当時からスーパースターですから、まあ、体も180近くあったしね、誰が見てもすごいっていう。
まあ、でも今ねその瀬戸のチームも準優勝したりしてるのでね、これから楽しみです ね、
この35年の歴史の中にね、うん、この子はっていう子は5人ぐらいですね、うん、いましたね、
うん、
これは将来絶対プロになれるというね、そういうもう小さい時からね、はい、うん、違うんですよ。
違うんですか、やっぱり。
ありがとうございます。
じゃあそういったね楽しみな子どもたちのことも見ながら、まあ、この児玉スポーツやってらっしゃるわけですが、まあ、アーケードもね新しくなったし、 これだけずっと長くね続けてらっしゃるってことは、やっぱりこういったこのスポーツ店というのにやりがいも感じてらっしゃるんじゃないですか。
どっちかと継続しただけで、まあ満足です。続けること大変ですよね、何でもね。
本当、続けるだけでもね。
僕らその今の野球でも子どもたちに、うんうん、我々がね、うん、もう卒団してずっと応援しとるから、うん、レギュラーになれなくても、うん、最後まで絶対にやめるなと、
うん、
そういうふうなことをやかましい言ってるんですけどね。
河合さんは今その、セトルリトルシニアリーグ野球協会の
私副会長やってます今ね。でまあ僕は影の方でやるということで、
そうですか。でもそうやってね、この地域の子どもたちの育成ということでね、まあ、そちらもとてもやりがいがありますよね。
そうですね、それで商売が続いてるかもしれませんよね、
うん、
それで。
さあ、それではこの児玉スポーツの営業時間教えていただいていいですか。
今日はね、9時から5時半です。
9時から5時半、
はい
はい、定休日は
火曜日です、
ね、じゃあリスナーの皆さんに一言お願いします。
まあ私も年が年だし、まあ、気持ち的には若い人に負けないように頑張ります。よろしくお願いいたします、は
い、ありがとうございました。番組でご紹介しましたお店の詳しい情報はラジオサンキューのホームページにある突撃瀬戸の元気商店のサイトをご覧ください。